愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は先週に引き続き埋蔵文化財調査室准教授柴田昌司先生にご出演いただき、現在取り組まれている調査活動などについて伺います。改めまして、柴田先生は考古学がご専門の50歳、今治市の海が近い環境で幼少時代を過ごされました。中学校の時に先生に古墳を回ってこいと言われて、旧朝倉村の笠松山の野々瀬古墳群へ行ったのが今の考古学への興味とつながりました。そこにあったものは1500年前の石室、1500年前の人が作ったものが残っている。そのことに深く感動した柴田少年、これが研究の道への第一歩となりましたね。
はい、
この愛媛大学にやっていらっしゃったその動機といいますか、
はい、40歳前後 の、はい、その国立歴史民俗資料館博物館にいた頃に、
はい、
共同研究をそこでさせていただいた時に、その弥生の集落研究というのをそこのテーマとしてやってた中で、
はい、
その松山平野の弥生遺跡の分析っていうのを僕は研究論文に書いたんです、でその書く中でいかにこの松山平野が当時の弥生社会において重要な役割をしていたのかっていうことを、
はい、
その論文で明らかにしていくわけなんですけど、その中心にある遺跡っていうのが実はその愛媛大学の城北キャンパスの下に眠っている文教遺跡という遺跡だったんですね。愛媛大学の下にあるその文教遺跡というのを一度は掘ってみたかったんです。40歳の半ばぐらいの時に、
はい、
たまたま愛媛大学で、
はい、
埋蔵文化財調査室の教員の募集があったんです。
あら、
これ本当にたまたまでびっくりしたんですけど、
はい、
でその案内を見た時にもう絶対行きたいと。
絶対行きたい。
でそれで、まあ、大学に応募して、で、まあ、大学に来ることができたわけなんですけどね。
タイミングってあるんですね。うん、もう僕が行くしかないぐらい思ったじゃないですか。
そうなんですよ。実はね、実はそうなんですけど、まあそうなんです。
でも以前からの憧れがあった、はい、その愛媛大学の敷地、もう丸ごと文教遺跡のような。
そうなんですよ。もうそこに自分が立つことができて、はい、その資料を取り扱いながら研究をすることができた環境に、まあ、自分の身をそこに置くことができたことには感動しました。
文教遺跡というのはどういった特徴があるんですか？うん、その大きな遺跡であるというのは知ってるんですけれども、
一つはその縦穴住居が普通のその時期、弥生時代の中期と言われている時期、今から2000年前の話なんですけど、
はい、
縦穴住居が普通の遺跡であれば10棟20棟しかない集落を、作るんですけど、はい、そこは100軒も超えてるんです。密集してるんですよね。で、ある、研究者に言わせると、はい、それは都市じゃないかと、弥生の都市じゃないかというようなことを言われてるんですね、はい、僕はまあそこまでその都市っていうのはすごい定義が難しくて、なかなかその言葉を使うのは難しいんですけど、そういう機能を持った大きな集落であるっていうことは大学に入るまでも分かってたんです、
はい、
ただ入ってみて思ったのは、
はい、
いや本当に都市じゃないかなと思うぐらいの、
はい、
異物が出てるっていうことが分かりました、はい、まあ、大学に入って今年で2年ぐらいなる、今年2年目なんですけど、
はい、
その間に文教遺跡から出てきた弥生土器の中に文教遺跡以外で作られた土器があるっていうものを集めてみたんですね、
はい、
でそれを、まあ、愛媛大学のミュージアムで展示することになったの で、でそれで集めてみると、
はい、
80点ぐらい土器があって、そのうちの70点近くは宮崎県、はい、鹿児島県の土器だったんです。
南九州、はい、
であと大分県の土器、あとは福岡県の土器、山口、広島、香川、岡山、大阪、山陰、高知、
広い
西日本各地から土器が集まってきてて、はい、であとは海外も朝鮮半島、はい、今の韓国のウルサンっていう地域からも土器が来てるのが分かって、その中で圧倒的に多いのは、南九州の土器だって、 どうも文教遺跡の粘土で、文教遺跡の周辺で取れる粘土で南九州の土器を作っていることも分かったんです。
どういうことですか？
その土器が来てるだけではなくて、その土器の作り方を知ってる人も来てて、その土器の作ってる人たちが文教の粘土で作って南九州の土器を作り上げてると。そうすると物だけじゃなくて人の交流があったということが、はい、そこで分かってきたということ。これまさしく、はい、そういう交流の拠点、都市に集まる物流の拠点、そういうものがもしかしたら文教に本当にあるんじゃないかなっていうのを、この大学でそういう、展示を行うための一つの研究で見つけ出すことができて、これはびっくりしました。文教遺跡がすごい理由というのは、海を媒介としてここに人々の交流史というのが作り上げてってるんではないかなということが分かったところですね。
そういったことも通じて先生はその海の歴史、うん、海の役割っていうものもずっと研究してこられたと思います、
うん、そうなんです。海から見た歴史っていうのが、はい、やっぱり新しい歴史観を生むんじゃないかというふうに考えていって、で瀬戸内海とは何かとか瀬戸内とは何かとか、そういうところから始まって海に対する、人々の思い、海をから生まれてくる新しい文化というのを一つの研究テーマとして今追いかけています。
そしてまたその興味テーマは山へと、
そうなんですね
つながってきたそうですが、
海を、知るためには、はい、その今ですね、里山とか里海っていう言葉があるんですけど、はい、海を育むのは山なんですね。だから山を知ることによって海を知るっていうことができるので、でその山の上の遺跡がどういう遺跡があって、どのように海と関係していったのかっていうことを、もう一つの大きな研究のテーマにしました。
山の上の遺跡、
うん、
あんまり高いところにはそんなに残ってないんじゃない。
弥生時代はそもそもその高いところに弥生時代の遺跡を作らないというのが定説なんですね、
はい、
でもこの四国の山地の中に、はい、過去10年ぐらい前にその山の奥の山稜1000メートルを超えているところから弥生歴が出たという報告があったんです、
はい、
で去年、そこを、その当時発見した方に場所を教えていただいて、はい、発掘調査をすることができました。遺跡の名前が、久間高原町の猿楽遺跡という遺跡で、
はい、
標高は1200メートル前後ぐらいのところ、西日本で多分一番高いところにある弥生遺跡、でそこを試掘調査という形で掘ってみると、はい、3000年前と1800年前の弥生土器がそこにから出土したんですね。正直驚きました、
はい、
最初はですね、本当にあるかどうかも含めて確認しようと思ってそこを掘ったんですけど、
はい、
まさしく弥生人たちがそこにいる、その足跡を発見するに至ったんですね。弥生時代というのは稲作農耕、
はい、
縄文時代は狩猟採集生活で、それが変わることによって弥生時代の稲作農耕に進んでくるっていうことが定説だったんですけども、はい、実はなんかそうでもないぞと、うん、人々はもっと多様な生活をしていて、
はい、
その多様な生活、多様な社会があることが一つの弥生社会を作り上げているんだろうということ。それはもしかすると後の、古墳時代、古代、中世、近世、そして現代につながる多様な社会の出発点が2000年前に存在してるんじゃないかなと、それをちょっと解明していこうというふうには思いました。
これだけの、うん、年月が経ったものですし、はい、本当に現場に行かないとわからないことだらけだと思うんですが、うんうん、はい、その大変な研究を支えてこられたものというのはどういったお気持ちですか？
言葉で表すと僕は原点という言葉が好き で、
はい、
でその原点は何かというと、中学校2年生の時に最初に感じた気持ち、それを継続維持することが知的探求心の原動力になってて、それを僕は原点という言葉で呼んでます。香川県の出身の小西かなおさんという方が、今から105、6年前に、
はい、
明治44年なんですけど、に書かれた1000ページ余りの本があって、でこの本の中に僕の知りたいことの多くは 書かれていて、当時の研究の水準としては飛び抜けてすごいんですけど、
はい、
本の最初のところにあたる文章の中に好きな言葉があるんです、
はい、
読み上げていいですか。
あ、お願いします。
世は内海の沿岸に生まれ、幼い檻からその山水に接して、知らず知らずの間にこれに感化を受けた。これはこの小西かなおさんも瀬戸内海の海辺で生まれて、でそれを、幼い時から、体感することによって、知らず知らずの間にそれが身の中に染み込んでいくと。でそれが大人になった時に、あるいは、学問として、興味を持った時に、より探求をしようという原動力になったということを、この短い文章の中に表してるんだなと思うんですね。そういう探求心を持つということ、地域を愛するっていう気持ち、はい、それを次の世代へとバトンタッチしていければなと思います。
いつか柴田先生が学生さんに、お前はちょっと古墳回ってこいって一言からまた新しい何かが始まるかもしれないですね。
いいですね。そうなってみたいですな
そして柴田先生からお知らせを一つお願いします。
愛媛大学でその第8回獅子垣サミットというのがあります、はい、ちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、シシガキっていうのは今巷にイノシシが多いっていうニュースがいろいろ飛び込んでくるんですけども、はいはい、そのイノシシと人間の攻防というのは、その70年前とか100年前にもあって、でその時は人間は何をしたかというと、イノシシを避けるために石の囲いを、石垣を作るんですね、
はい、
でそれを、今回ちょっと大学で、獅子垣サミットという形で研究しようと。12月の19日土曜日、愛媛大学の城北キャンパスの南下記念ホールで、はい、12時から、はい、開催したいと思います、参加無料なので、ぜひ考古学の魅力で農学部の先生の魅力、そういうのを体感しに来ていただければと思います。
考古学の先生方、皆さんも目がキラキラしておりますぜひ皆さんもそういった興味のある方参加していただきたいですね、
はい、はい、よろしくお願いします。
2週にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週はプロテオサイエンスセンターマラリア研究部門准教授高島栄三先生にお話を伺います。お楽しみに。